お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙15章2節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙15章の学びをしていますが、2節。私たちは一人一人、隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。その人の益となるようにすべきですとは、その人が立て上げられるように考慮するという意味です。すべてのクリスチャンの振る舞いの目的は、私たちの隣人の益となるためです。もちろん私たちの隣人は、損害や損失は喜びはしません。パウロは言いました。第一コリント人への手紙、9章の19節から20節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。多くの人たちがパウロを批判し、あの時なぜパウロがユダヤ教の誓いを立て、髪を剃ってエルサレムの宮に入っていったか理解できませんでした。しかしもしパウロがここで何と言っているかを理解することができるなら、その理由がわかるはずです。第一コリント9章の20節には、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためですと書かれています。さて、私たちは、まだ疑問の余地のあること、聖書の中に明らかに間違っていると書かれていないことについての領域にいることを念頭に置きましょう。聖書は私たちの現代社会の多くのことについて沈黙しています。そして私たちにはこれらの偉大なガイドライン、つまり3つの分離の原則が与えられています。1つ目は確信です。私たちが何をするにしても、それは熱心に行われるべきです。なぜなら、私たちは自分の心で、神様が私たちにこのことを望んでおられると確信しているからです。二つ目は良心です。私たちの振る舞いは、振り返った時に、良心の呵責があってはいけません。そこに平安があるかどうかを確認しなければなりません。三つ目は他者に対する配慮です。私たちは信仰の弱い信者たちの感情や偏見に対して慎重に配慮しなければなりません。ローマ人への手紙15章に戻りますが3節。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろ、あなたをそしる人々のそしりは、私の上に降りかかったと書いてある通りです。これは詩編69編の9節からの引用です。詩編69編の9節。それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが、私に降りかかったからです。これは呪いを込めた詩篇であり、同時に 偉大なメシアの詩篇の一つです。キリストは一度もご自分の興味や喜びを第一にはされませんでした。スティフラーは、ここでは、キリストは実例というよりは論点として提示されていると述べています。ローマ人への手紙15章に戻りますが、4節。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。パウロはここで、聖書は私たちを教えるために書かれたと言っています。これらのことは私たちを教えるために昔書かれたのです。神様はあなたにご自分の御言葉を知ってほしいと願っておられます。あなたは神様の御言葉を知らないことを自慢してはいないでしょうか。教会の中でも外でも聖書に関する無知は現代の最大の罪です。パウロはこれらのことはあなたが学ぶために書かれたのだと言っています。では聖書の知識はあなたのために何をしてくれるのでしょうか。それはここに書かれているように聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。神様の御言葉は忍耐と励ましと希望を与えます。新聞の中には何の希望もありません。現代文学の中にも何の希望もありません。どんな分野でも希望が見出せるかどうか見てください。そこには何一つ希望はありません。今日この世を見渡すとき、それは暗く陰鬱です。本当の希望を見出せるたった一つの場所は、神様の御言葉だけです。今日とても大勢のクリスチャンが、霊的な光を受けずに、それを覆う雲の下で生きています。ですから主は言われます。ここに登ってきて、希望の火の光の中に入りなさい。そのようにさせてくれるのが聖霊なのです。パウロはコリント人たちに次のように書いています。第一コリント人への手紙10章の11節。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。私がダビデの生涯を教えていたとき、多くの人たちが私に、ダビデがどれほど自分たちの励ましになったかと話してくれました。一人の人は、自分の人生のとても暗い時期を通っていて、ダビデの生涯についての学びが、自分を自殺から解放してくれたと言いました。神様がこれらのことをご自分の御言葉の中に書き記されているのはまさにそのためなのです。神様はダビデの罪を明らかにされました。それは決して感じの良いことではありませんでした。でも神様は私たちの教訓とするために人類をまさにそのまま聖書の中に描かれているのです。旧約聖書のすべてのことは、私たちが学ぶためと、私たちに忍耐と励ましを与え、私たちの人生に希望をもたらすために書かれているのですと、マギー博士は述べています。ローマ人への手紙15章の5節。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。パウロはここで立ち止まって神様の御言葉だけを通して与えられる祝福がキリストの体にあるユダヤ人にも異邦人にも効果を与えるようにと祈ります。 6節。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。彼らの賛美には、信者の一致を明らかにするようなハーモニーがあるというのです。マギー博士はご自分の体験を次のように述べています。私がテキサス州の西部で育った少年時代、道の一つの角にメソジスト教会があり、もう一つにはバプテスト教会があり、そして三つ目の角には長老教会がありました。そしてその町にはこんなエピソードがありました。ある晩、メソジストの人たちが、私の冠には星があるでしょうかという歌を歌っていましたが、長老派は、一つも、いいえ一つもないと歌っていました。そしてバプテストの教会は、ああ、それは私には栄光だと歌っていたというのです。まあ、マギ博士はここでそれぞれの教派が全く一致せずにバラバラだったと言っておられるんですね。まあ、これはただのエピソードですが、確かに違う教派の教会がバラバラで何の一致もないと感じる時があります。でももしバプテストとメソジストと長老派の人たちが本当の信者であるなら、三人が一緒に座って同じ賛美歌を歌うことができるはずです。私たちはこの世でそのような証をしなければなりませんと、マギー博士は述べています。七節。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。神様は強い者も弱い者も、身分の高い者も低い者も、ユダヤ人も異邦人も、ただ単純にキリストを受け入れることだけで人間を受け入れてくださいます。強い者と弱い者の両方が交わりの中でお互いを受け入れなければなりません。なぜなら、主イエスご自身が私たちを神様のご栄光の中に受け入れてくださったからです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。先日一人の人が私にこんなことを言いました。あなたはペンテコステの見解には随分と批判的なのに、なぜペンテコステ派の兄弟たちはあなたに対して好意的で、実際彼らの教会で話をするようにあなたを招いたりするのですか。そこで私は言いました。まあその理由は彼らの方が私よりも余計に神様の恵みを持っているからですよ。最近届いたペンテコステ派の牧師からの手紙にはこのように書いてありました。一つ二つの違いのせいで私たちがたもとを分かつには私たちにはあまりにも多く同意する点があります。私たちが主な信仰の教理において同意するとき、小さなことでは違っていても、キリストが私たちを神様のご栄光に受け入れてくださったように、私たちも互いに受け入れる必要があります。私は異言に関しては、ペンテコステの兄弟たちに同意しませんが、だからといって彼らとの交わりを断つ理由はありません。私はただ、彼らが私が理解しているように理解するようにと祈るだけです。そしてとても興味深いことは、そのうちに私たちが主の御前に出るとき、私たちは同意するのです。事実すべての人は最後には同意するのです。なぜなら私たちは多くの点で変えられなければならないからです。私たちのすべては、やがて主の見姿に、そして主に似たものに変えられるのです。その後、私たちは皆同意します。その事実から考えて、私たちは今、一致しない点に焦点を当てずに、むしろ同意している領域に集中する方が良いのです。 ローマ人への手紙15章の8節から9節。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者のしもべとなられました。それは父祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ、私は異邦人の中で、あなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。主イエス・キリストがこの世に来られたとき、主は、割礼のある者のしもべとして来られました。このことが言及されているのはここだけです。主のミニストリーは、イスラエルの国だけに制限されていました。主はご自分で率直にそう言われています。マタイ15章の24節には次のように書かれています。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいませんと言われた。同時に主はご自分の弟子たちのミニストリーを次のように指導されました。マタイ10章の6節。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。キリストはこの地上に2000年前に来られました。主はアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた約束を承認するという役割のために来られたのです。神様はアブラハムの子子から世界の祝福となる方をもたらすと言われました。キリストはユダヤ人にも異邦人にも祝福となるために来られました。ルカ2章の21節にはこのように書かれています。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。主はアブラハムとダビデの家系にお生まれにならなければならず、また律法に従わなければなりませんでした。主はモーセの体制全体を成就するために来られたのです。ガラテヤ4章の4節から5節にはこのように書かれています。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。これは律法の下にある者をあがない出すためで、その結果、私たちが子としての身分を受けるようになるためです。救いは旧約聖書の約束を確認し、成就してキリストを通してイスラエルに来ました。同時にまたこの方法によって救いは異邦人にももたらされました。異邦人の救いの権利の唯一の主張は神様の憐れみにかかっていました。異邦人の父祖に対しては何の約束もなされたことはありませんでした。キリストはユダヤ人の父たちに与えられた約束の真実を確認するため、そして同時に異邦人たちが憐れみを与えられるためにこの世に来られたのです。このことにおいて異邦人たちは神様にご栄光を期すべきです。またここにはこう書かれている通りですとありますが、異邦人が神様を賛美すべきであるという旧約聖書からの四つの引用が示されています。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おうとありますが、これは詩編18編の49節からの引用です。そこにはこのように書かれています。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。キリストが異邦人たちを通して神様をたたえています。つまりそれは異邦人たちの戒心を意味しています。ローマ人への手紙15章に戻りますが、10節。またこうも言われています。異邦人よ、 主の民と共に喜べ。この引用は、申命記32章の43節からの引用です。そこにはこのように書かれています。諸国の民よ、御民のために喜び歌え。ここでは、異邦人たちが神様を賛美するためにイスラエルに加わるように招かれています。11節。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めたたえよ。もろもろの国民よ、主をたたえよ。これは詩編117編の一節からの引用です。そこにはこのように書かれています。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。これも神様を賛美するためにイスラエルに加わるようにという異邦人たちへの招待です。12節。さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。この引用は、イザヤ書11章の10節からです。そこにはこのように書かれています。その日、エッサイの根は、国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。メシアはダビデの家系から出るのですが、この方は異邦人を治めるべきなのです。明らかに異邦人がキリストのもとに来ることは、神様のはっきりとしたご意志でした。パウロの時代に、いくらかの異邦人たちがキリストのもとに来ました。そして彼らは、これから来る、もっと偉大な時代の初歩でした。パウロはローマ人たちに手紙を書いているのであり、ローマの教会は今日の私たちの教会のように、ほとんど異邦人たちの教会でした。13節。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。望みの神とは、素晴らしい神様の新しいタイトルです。神様を信じる者は、ここに嵐の時の酒どころを見出します。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、考慮というテーマで、ローマ人への手紙15章、2節から13節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号、592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。